中であなたを再び待ち望む思いを起こさせてくださいますように。そして今日はあなたがお生まれになった奇跡について、あなたが教えられるように私たちが受け入れることができますように、私たちの心を開いてください。再びしもべを憐れんでくださいますように。イエス・キリストの御名によって感謝します。アメン。今日は処女降誕という非常に私たちが最初にこれに触れるときに迷ってしまうような箇所であります。15世紀に活躍した有名なレオナルド・ダ・ヴィンチという方がいらっしゃいますが、彼の作品の中に受胎告知という絵があります。この絵はこの天使ガブリエルが処女マリアのもとを訪れて、マリアに処女降誕を告げたという今日の聖書箇所を題材にして描かれたものです。この絵をよく見ると、天使ガブリエルが左手に白百合を持っているのがわかります。白百合の花言葉は純潔、清さ、あるいは高貴さを意味するのだそうで、ダ・ヴィンチは処女受胎の告知を白百合で表したのだと説明文がありました。徳島の大塚国際美術館に、縦1メートル弱、横は2メートル余りのこの絵のレプリカが飾られています。いつか皆さんも行く機会があれば、ぜひこの絵を鑑賞してほしいと思います。この出来事は初めて聖書を手にする多くの人を悩ましてきました。世の常識では受け入れがたい事実だからです。しかし聖書を完全に信頼できる神様の霊感による言葉として受け入れる者にとって、処女降誕は偽りのない真実の出来事なのです。毎回の日曜礼拝の中で信徒一同が唱和します信仰告白文使徒信条、先ほども、皆さんと一緒に、読みましたけれども、この中に主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれと書かれています。正当な福音派の教会であれば、世界中どこに行ってもこの教会で同じ言葉が大切に用いられています。キリストイエス様を信じる者は信仰を持ってこの処女降誕を受け入れているわけです。処女降誕とは、キリストイエス様が神様の御姿でありながら、神様の摂理によって人としての性質を持ち、人の姿をとってこの世に来られた方法のことです。神様なるイエス様は人間の父親を持たず、聖霊様の働きによって処女マリアによる受胎をいたしました。永遠なる神様の御子が誠の神様の神性、神の性質を損なうことなく、罪の全くない人間としてお生まれになったということです。神様ご自身であると同時に、全く汚れなき完全な人間であるキリストイエス様であるがゆえに、イエス様が十字架によってすべての人類の罪を贖うことができたということです。ホーリネス教会の重鎮であられる小林和夫先生、先生がこのことについてこうおっしゃっています。使徒信条にある聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれとは、神様の御子なるイエス様、この世が作られる前からおいでになったイエス様が、マリアという乙女の体の中に命を開始したということであり、神様なるイエス様が人の肉をもってお生まれになったということは、まさに聖霊様の奇跡による誕生なのです。 キリストイエス様の誕生は普通の人間の誕生とは異なっており、まさに Y 先生が言われるように奇跡なのです。ですから処女降誕は信仰を持って受け取るべき世界であります。新約聖書のヘブル人への手紙の11章の3節に、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないということを悟りますと書かれています。聖書の御言葉を正しい信仰を持って、そして正しく読むならば、神様の御言葉の奥義は人の心の中で自然に開かれていくわけです。ところで処女降誕という言葉で重要な役割を果たしているのが聖霊様です。例えば処女降誕について、先ほどお読みしましたルカの福音書1章35節では、聖霊があなたの上に臨みとあります。あるいは別のマタイの福音書1章の18節では、聖霊によって身ごもっていると書かれています。ですから私たちはこの聖霊様を深く知ることで、聖霊様の御業である処女降誕、この事実を確かにすることができるわけです。聖書によると、聖霊様とは天地創造の前から存在されていたお方です。旧約聖書の1章の初めに、地は棒箔として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたとあります。創世記1章2節です。聖霊様は天地が創造される前から父なる神様と共におられた方であり、天地創造を助けられたお方であります。その天地創造の後に、私たち人間は地の塵から作られ、人の形をした土の塊に神様が神様の霊を吹き込まれて、人は生きるものになりました。創世記の2章の7節に、神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったとあります。生きという言葉、この言語には霊という意味があります。神様が命の息、命の霊を吹き込まれたので、人間は生きるものとなったのだということは、聖霊様が命の創造者、命を与えてくださる方であるということがわかります。旧約聖書にエゼキエルという預言者の書があります。この預言者のことの文章の中にこんな体験があります。まとめて言いますと、ある時彼は主なる神様の霊に導かれて、非常に多くの干からびた人の骨が満ちている平地の真ん中に連れ出されました。それをじっと見つめているエゼキエルに対して主は言われます。これらの骨に預言せよ、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちに息を与える。お前たちは生き返る。その時お前たちは私が主であることを知る。エゼキエルが主にこの命じられたように予言をいたしました。すると、ガラガラと音がして、骨と骨が互いにつながり、その上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆いました。 しかしそれらはただの人形のようで息をしていませんでした。主は再びエゼキエルに命じます。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせ。彼が命じられた通り予言しました。すると息が彼らの中に入り、彼らは生き返り、非常に大きな集団となった。というのがこのエゼキエル書に書かれた体験内容であります。聖霊様とは、神様の命の息を与えて、生きるもの、喜ぶもの、命あるものとしてくださる方である、ということを教えているのです。聖霊様は天地創造に関わり、人間の創造に関わり、命の創造に関わる方、命を与えてくださる方です。その聖霊様が、処女マリアの体の中に働いたということです。この最初の人間アダムは、創世記にある通り、地の塵によって作られたのでありますが、第二のアダム、イエス様のことです。第二のアダムは、処女マリアの胎を借りて、神様が直接聖霊様によって、マリアの中に命をお与えになりました。すべての被造物を作られた方、命を生み出される方であり、すべての命を保たれておられる方、それが聖霊様で、マリアの体の中に第二のアダムを作られたのだ。これが神様の奇跡であります。この神様の奇跡が聖霊によりて宿りということです。こうして神様の御子であるイエス様は乙女マリアより生まれました。先日のある聖書の研究の場所で、ある姉妹が、なぜマリアであって他の女性ではなかったのでしょうか、私ではダメなのでしょうか、と言われました。そうなんです。たまたまマリアであったのではなく、実は乙女マリアが身ごもって子を産むことは、この時よりもさらに750年も前から聖霊様がイザヤという預言者を通して預言されていたことなんです。旧約聖書のイザヤ書の7章14節。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと予言されています。インマヌエル、インマというのは私たちですね。ヌーというのは共に、エルというのは神様のことです。すなわち、インマヌエルとはヘブル語で、神様が私たちと共におられるという意味、神様の御臨在を表しています。私たちクリスマスの日の夜を清い夜、聖夜と呼びます。ホーリネス、清さとは、場所や時間や物それ自体に属する言葉ではありません。神様がそこにおられるから清いという証であります。清いという、聖なる清いという言葉は、神様の御臨在と深く関わっている言葉なのです。聖なる神様がご自身の個人的な臨在を表されるところ、表される時間、表されるものはすべて聖なるものとされるのであって、反対に神様が去ってしまわれたら、どんなに清いとされているものもその清さは失われていくわけです。それは聖書の歴史を読めば何度も証明されていることです。インマーヌエル、神様が共におられるイエス様は、清く、美しく、 神聖な存在であるがゆえに、その方がお生まれになった夜は聖夜と呼ばれるわけです。ちなみに、新約の福音を書いたマタイは、このイザヤのインマヌエルの預言箇所を用いて、イエス様の誕生はこのイザヤの預言の成就なのだと証ししています。さらに、イザヤの預言としてイザヤ書の11章1節には、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまると書いています。また同じ11章の10節には、その日になるとエッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝くと書かれています。エッサイというのはダビデのお父さんの名前です。イザヤは世界を救う救い主がダビデの血を引く者から生まれてくるのだと予言したわけです。そしてマリアもヨセフもダビデの血を引く子孫でした。世界の人たちを罪から救う救い主は神様の霊により諸女から生まれる方であり、ダビデの血を引く者から生まれる方だと予言されたのです。そしてそれから700年余りを経てその予言が成就したということです。キリストイエス様は神様の予言通り、聖霊様によってダビデの血を引く諸女マリアからダビデの町でお生まれになりました。これがキリストイエス様が諸女降誕によって世に来られた背景であります。しかし、いかに神様のご計画とはいえ、諸女マリアにとっては、御使いガブリエルの受胎告知は大きな試練でした。結婚の前に子を宿すことは、当時は決して許されないことであり、姦淫の罪を問われるものでありました。特にユダヤの国では、姦淫罪は大罪であり、医師で打ち殺されることが罰則とされていました。マリアの心痛はいかばかりかと思うのですが、しかしマリアは御使いに、今日読んだ最後の箇所ですね、こう答えています。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたの言葉通り、この身になりますよ。神様の奇跡の告知を前にして、マリアは心砕かれ、心から謙遜になって、御言葉を受け取る姿勢。この姿勢こそ、実はイエス様の母にふさわしい姿なのだと、聖書は教えているのです。最後に先ほどご紹介した小林和夫先生の言葉をもって今日終えたいと思いますが、先生はこの箇所をこうおっしゃいました。私たちがイエス・キリストを信じるという生涯は奇跡です。イエス・キリストの十字架が私の罪をあがない、許し、イエス様の復活が永遠の命を私に確約される。こういうことを受け入れるのは理屈の説明ではありません。まさに私に起こった奇跡であります。ではその奇跡は私のどこから生まれてきたのでしょう。本当に自分は罪深いものであることを認めて、自己の真相を本当に知って、心砕かれて神様の前に自分を投げ出したものの中に奇跡は起こるのです。神様はその罪を許し救いに預からせてイエス・キリストを内に宿すものとしてくださるということです。 まさにそういう意味において、私たちがイエス様を信じて救われたという奇跡と、神様の御子がマリアの中に宿って諸女マリアから生まれたという奇跡とは、本来的に全く同質の奇跡の御業であるということができるのです。私はこの言葉にアーメンだと思いました。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちに起こったこの奇跡を心から感謝いたします。マリアがあなたの御言葉を固く信じて、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと祈られたように、私たちも試練の中に置かれたとき、私は主のしもべです、どうぞあなたの言葉通りこの身になりますようにと祈ることができますように、私たちの信仰を日々揺るがないものと成長させてください。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。